皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私はオリンピック泣きました。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、寝不足です、かっちゃんです、
の同級生コンビでお送りいたします。
はい、寝不足ですね。
やっぱりね、朝気になって起きちゃう、
うん、
夜中予選して、
そう
オリンピックネタね、
オリンピックね、そうなんですよ。
で朝、うん、もう5時ぐらいに起きて、はい、見ちゃう。
わかります。もう私そのまま見ちゃって、もういつ始まるかみたいなのあるでしょ、よくね、はい、あのシンクロなんかもこれからこれからこれからこれからでね。
そうそうそう。
でね、もう本当でもね、すごく素敵なね、皆さん、
ね、
本当オリンピックでした。
今回はすごいメダルラッシュ、
うん、もうね、まず私はもう最初からいろいろね、はい、あのこれは感動したってのを書き出してたら、
はい、
もうキリがないんですけど、まず最初はフェンシングの太田選手で泣いて、
最初ね、
そう残念って泣いて、はい、そしてリフティングの三宅選手銅メダル、
すごかったね。
そう、あんなちっちゃくて可愛いのに、うん、あんなの持ち上げんだよ、もうそれだけでも、ね、で顔がお父さんそっくりでまたそこがなんかほのぼのさしてて、
なんか背丈もね、なんかね、
そうで全然お父さん褒めてくれないのに、うん、なんか褒めたんだよね、テレビの前で、うん、そしたらなんかちょっとほろって笑顔がすっごく可愛くて泣けましたね。あともう池江理恵子選手、
はいはい、あの水泳の、
はい、池江選手、理香子選手、理恵子選手、池江選手、
池江選手
ですね、はい、で池江さんは、はい、あのお父さんがですね、実はこの地域の、あの高校の卒業生 で、はい、で同級生がですね、意外とみんな同級生、うん、お友達だったりする方なんですね、
うんうん、
でお母様すごい幼児教室とかそういうことをやってらっしゃる方で、うん、はい、もう本当にすごい英才教育をされてたみたいなんですけど、でそれで、まあ、まあ知り合いの知り合いとか、私も一回会ったことがあるので、うん、お父様に、
はい、
なんでそれもあってすごくもう感情移入しまくって見てたんですけれども、うん、はい、もうなんかね、もう感動しましたね。すごいもうバーッともう、うん、あの泳いで、
はい、
もうまっすぐ進んでるっていうか、なんかあんまりその何も怖いものがないみたいな、あの感じが、池江璃花子選手でしたね、ごめんなさい、はい、ですごくね、あの感動しました、うん、ね、その記録もすごいですしね、はい、でもあとね、柔道もすごかった、金メダル、
はい、
大野選手、
うん、
まともな巴投げ初めて見ました。
まともな、
はい、あの柔道素人なので、あのいわゆるね、漫画ではよくほら、
うんうんうん、
一本背負いとか、はい、ありますよね、はい、ああいうのってでもなかなか本当にオリンピックだとないじゃないですか、こう効果とか、
うん、
なんか有効とか
技とか、ね、
そう技ですよね、うんうん、だけど巴投げ、
はい、
あこういう技なんだというのを見てすごいもう感動しましたし、
うん、男子がねすごかったですよね、う
ん、すごいですよね、うん、
お家芸って言って ね、
やっぱりそこはね、日本が頑張ってほしいというかね、うん、そうですよね、はい、あとあのシンクロ、
シンクロもね、
泣けた、もう監督の笑顔もうさ、あんなに怖い人があんなに笑ってくれると、うん、もうそれこっちまでもうなんか泣きそうになっちゃって、ね、で誕生日だったってことでね、はい、いい誕生日プレゼントですよね、うん、あと錦織選手も
ね
銅メダル、
すっごい
かっこよかったですよ、うん、でもその最中にですね、スマップ解散のテロップが入って
、はい、
おーっていう違った意味でもね、驚きがあったんですけど、あとまあいろいろね、最後の方で競歩の新井さん、
うん、
カナダの選手にねちょっと当たられて、うん、失格になっちゃうかも、銅メダルダメかもというところで、日本陸連がすごい抗議をしたんですってね、うん、で確かにあれ見てると全然その何も妨害してないのに、うん、あれみたいな感じになってたのでね、これあ良かったとです、銅メダルですよね。あとリレーもすごかったですね、
リレーね、
うん、銀メダルですよ。
なんかバトンのね、うん、私が上手っていう、うん、
そう、
うん、
ケンブリッジ飛鳥くん、
ね、
この後エグザイルですかねかっこいいですよ
ね
もうすごい足もまあもちろんね、あの早かったっていうのも、うん、
イケメンだしね、
うん、顔がもうイケメンで、うん、多分すごいファンがめっちゃ増えてるっていうね、うん、
はい、
はい、卓球水谷くん、うん、銅メダル、
はい、
旗ヨークでしたねギリって
なんかみんななんか誰かに似てるっていうね、そっち違う噂、いや、あの違うニュースがね、うん、出てきたりして、
10年前が一番似てたって本人言ってたらしくて、それもなんか可愛いなと思ったんですけど、うん、ね、女子もねすごかったです。愛ちゃんもね、
愛ちゃんも ね
悲願というか
最後の最後ね、うん、団体でね、
よかった、うん、でバドミントンも強かった、
強かった、
あの日本人同士って切ないですね。ああいうのがあるんだなと思ってね、どっちも頑張れと思いましたけどね。あともう私もう一番やっぱりすごいのはレスリングですね。吉田選手のあの涙、
ちょうどその気になっちゃって気になっちゃって5時に起きたらちょうどやってて、もうなんか正座してみちゃいましたね。
そう、もう私もだから本当ね、あのもうよくやったなんて上からじゃないんですけど、全然あのそんなこと言わないでと、
ねね、ごめんなさいじゃないけどね、
あんなもあれ見ても、
謝ること何にもないと思いますよ。
涙腺崩壊ドワー泣いて、で、ね、後輩たちみんな金メダル、要は吉田選手は育てだからああなったわけですよね。
そうです、
もうね、本当すごい人だなと、人となり、人柄がもう本当すごくて、で、通してね、今回のオリンピックで、やっぱりスポーツマンって、本当スポーツマンシップにのっとりって言いますけども、人が、人格があんな皆さん素晴らしいんだなっていう、で、一生懸命やってそこのプレッシャーにも勝つとかね、そういうのもそうですけど、いや、いろいろ学ぶところが多かった、と思います。で、もう、いろいろ若い選手もね、高飛び込みのね、女子の方なんて、16歳ぐらいなんですよ。すごいね、すごいなんか技をやるんですよ。 あと体操ね、
はい、
もうあのひねり王子19歳のひねり王子
ね、ね、だからもう団体でもね金メダル取ってるし、
これがだからまた4年後ですよ、ね、東京で、
東京
どんだけ楽しみになったか、
生で見れるんですよ。
本当ですよね、時間気にしなくていいですよね。
そうそう、時差ないですから
それいいですよね、夜ね、あのもうあの夜ゆっくり寝ながらきちんと見れるというね。だからちょっとね、今回のオリンピックはまた次が東京だっていうせいもあると思いますけど、すごいそういう、もう思い入れを持って見たなと、いうちょっと長めにオープニング喋ってしまいましたけれども、はいはい、でまあ、甲子園もね、あの終わりました、
はい、
作新学院優勝しましたけれども、まあ、本当スポーツやっぱり8月スポーツの月というかね、すごく見てました、見てるだけですけど、こっちは、
なんか応援することで、なんかこう私たちも元気が出るというか、
そうですね、本当になんか応援しながら元気に、はい、なりましたし、はい、あとね、最初にあの先々週ご紹介した松園選手もね、
はい、
頑張りました。
松戸ゆかりの、
はい
はい、
選手の皆さん頑張って、はい、でリフティングのね、松本選手がですね9位に入りましたということで、皆さん、あと他の方も頑張られたということでね、本当にお疲れ様でした、ね、
またあとパラリンピックがね、
そうです、
9月7日からありますので、
はい、
また
それもここもしっかり見てね、いろいろと
応援しましょう、
応援したいと皆さんを、はい、またね、松戸の方、松戸ゆかりの方いらっしゃいますんでね、
はい、
応援しましょう。で、まあ、8月イベントがですね、この間たくさん実は松戸でもありまして、はい、まあ、ちょっとどんなものだったのか、行ってきたあの様子などをちょっとね、お知らせしたいかなと、はい、お伝えしたいかなと思うんですけども、まず競輪、オールスター競輪
そう、なんで私が笑う
あのかっちゃん先生がですね、あのオールスター競輪行かれてまして、
はい、せっかくねラジオポアロで告知をさせていただいたの で、
はい、
行かなきゃいけないでしょうということで、まあね、近かったので、
はい、行かなかった、ごめんなさい私行けなかったんです
いやいや、あの8月11日から15日間ありました、
はい、
で11日新田恵里トークショー、
そう、もうこれでもうねあのネットではちょっと騒然というかね新田恵里が来るんだみたいになってましたけど、
はい、はい、やっぱりね人多かったですね。
あ、そうですか、
初日だったから余計に、で、はい、私が注目したのはあの佐々木元くんね。
あ、元くんです。
いつも、ね、はい、ゲストに来ていただいて、
はい、BMX ライダーの佐々木元くんがパフォーマンスを、
はいはい、すごかったですね。目の前でくるくる何回かね、やっぱね、あのちょっと、土じゃない、何、あの土台というか、あの地面がね、あんま平らじゃなくして、あんまりこう
やりづらそう、
なんだけど、何回も何回もちょっとこうちゃんとできなかったりするんだけど、はい、やっぱりさすがプロ、最後はちゃんと決めてくれ
る、すごいかっこいいですね。いや見たかったんだよな、
そう、
元くんは、
で、もう一人ね、はい、アマなんですけど、庄司優くんっていうね、はい、男の子、
はい、
この子がね6中の中学3年生、
六中というと何かこれから大物になる予感の中学校
そう、もうその子が ね、もう元くんと同じように、もうみんなの前で堂々とねパフォーマンスしてて、
あ、すごいですね、そういう若 い、若い目というか、そういうのも、そういう見れたんですね、それ羨ましいな、
とっても良かったですよ、
はい、
はい、あとなんか同時開催じゃないグルメ王座決定戦っていって肉祭りもやってたので、ちょっと富士の宮焼きそば食べーの、
はい、あ、そうなんだ、はい、そういうのもやったんですね、
はい、ケバブ
さんも行かなきゃわからない楽しさ、
土日は子供さんに人気の仮面ライダーゴーストショーだったり、
はい、
チーバ君と松戸さんのイベントだったり、
仮面ライダーゴーストだ、
そう、
これあの
ゴースト、
この間ね小金高校放送局のことちょっと盛り上がりましたけど、はいはい、仮面ライダーってすごい 今いるんですよ。
いろんなタイプの、
ね、大人は知らないけど子供はね知ってますいっぱい、うんうん、でお子さん小さいとね一緒に見たりとかするんだけど、うんはい、もうねあの私仮面ライダードライブが出た時点で車かって車ライダーちゃうやねんと思ったんですけどその後でゴーストですからねもう生き物でもなくなってしまったという
幽霊
になっちゃったっていう、うんうん、でもすごいんですよねたくさんフォーメーションみたいないっぱいなんかね、うん、出たりとかしてね、はい、そう、それ人気すごいあるっていうことでね、うん、お子さんは喜ばれたと思いますけれども、
最後の日は山本リンダ歌謡ショーですよ。
これが本当にあの写真をですね、うん、見せていただいたというか、はい、ツイッターに上がっててね結構見たんですけど、はい、すごい人でしたね、うんやっぱりリンダさん、
ねね、
すごい人気ですね。なんかあのリンダさんはあの衰えがないというかすごいですよね、うん、あの踊りもそうですし、はい、あの姿形も、はい、であのいろいろ、まあ、カラオケとかの普及で若い子も知ってるんですよね、うん、お歌を
それこそ甲子園の応援歌が、うんはい、ねらいうちとかね、
そうそうそうそう、うん、それもあるからね、うん、でみんなカラオケでも歌うし、うん、であのこの辺ではねあのエヴァベリーダンススタジオの後藤ひろみさんがね、はい、よく歌いながらダンスっていう、ね
ね、
ので、はい、あのリンダさんごとでね
盛り上がってました。
ねちょっとそれも、
は
い
毎年オールスター競輪はありますので、はい、また来年も、ね、
そうですねぜひこれ聞いてね、はい、行きたいなと思ったらぜひ行ってみていただいて、う
んは
い、
お子さん入場ただですからね。
おいいですね、はい、ドブロック来てませんでした。
ドブロック来てました。忘れてました。
もしかしてだけどですよね。
そうドブロックはね、はい、あの BS で競輪の番組を持っていて。
あそうなんですね。
その、まあ、あの公開録画という形で参加してました。
そうなんですね、はい、いやでも本当にねそこで行くだけでそんだけ濃いイベントたくさん見れ
れるし
ちょっと楽しいですよね。
美味しいもの
食べる、はい、そんなこんなのオールスター競輪、はいね、皆さんぜひよかったらまた夏 ね行ってみていただけたらなと思います、はい、であの私はその前にですね剣闘祭りの方であの司会をさせていただきまして、はいまあ、無事2日間なんとか応援させていただきましたけれども今回ですねやっぱり天気が良かったし、
そうでしたね、う
ん、あのあんまり暑くなかったんです、うんうん、ちょうどいいぐらいそんなに暑くなくて、うん、すごくねあの過ごしやすかったので見てる皆さんも楽しかったと思いますし私たちも司会させていただいて、うん、あの鈴代恵美ちゃんとね2人でやってましたけどもとてもねあの心地よかったです、うん、でファイヤーダンス真後ろで見ると大変です。
暑い
暑いですしすごい火が本当に風向きによって燃えるんじゃないかぐらいの勢いで近寄ってくるので逆に大迫力でした。前じゃなくてね真後ろで見るっていうのもね、うんうん、であのまあ皆さんねあのだんだん人がたくさん増えてきて
そうですねもう11回目でしたっけ、
うん、そうで、ねうん、もうね夜のそのファイヤーダンスの頃なんて本当、はい、人だかりで、はい、やっぱりあの幻想的な感じがもうすごく伝わってたみたいでね、うん、あこれぞ剣闘祭りっていう感じだったんですけど
平日でしたけどね
そうなんですよ、うん、平日だからねそんなにお客さんダメ来ないかなと思ったんですけど、うん、全然あの皆さんちゃんと夜来ていただいて、うん、本当良かったです、うん、あの無事に終わりまして、
はいはい、
そしてですねあの8月20日はですね柏レイソルの松戸ホームタウンであの告知もいたしましたけれどもに、私松戸優しい暮らしラボのメンバーとして行ってまいりました。で松戸優しい暮らしラボでいつもねインタビューとかしてますけども、はい、来た方にですね松戸といえばっていう、うん、どこ知ってるっていうのをね、うん、あのシール貼ってもらうっていうのをやったんですけども、うんはい、結構やっぱりね富田さん、はい、ラーメン
ラーメン富田、
はいはい、でやはりあのねああいう試合ですから全国から皆さんお越しになるんですけども、うんはい、もう遠いとこもう愛知から来ましたとかあの反対にグランパスの方行くのかなと思ったらそうじゃなくてもともとこちらの方で、はい、でレイソルの応援に来たっていう方でねでそれであの聞いたら富田やっぱり富田でそしてあの八王子とかあっちの方の東京の方から来られた方も富田さんって言って
で
結構やっぱり、ねうん、あの富田さんの知名度がすごいなっていうのと、はい、あとはやっぱりねあのお祭りが、うん、桜祭りが意外と有名でした。
あ、
はい、であの、はい、あれですよねって松戸って言えば桜祭りのって言ってらっしゃった埼玉の方とか、うん、いや知ってるんですねって言ってでつけてもらったりとかしまして、うん、でそういうものをあのアンケート取らせてもらってあとはアジサイネギの PR してきました。はい、小金のね、あの農協の皆さんとですね、
みのりちゃんいました、
ね、みのりちゃんいました松戸さんもいましたけど ね、はい、みのりちゃんもいて、うん、であのいつもね松戸ベジフルクラブでお世話になっている鳴島さんも見えて、はい、で一緒にアジサイネギとかアジサイネギの加工品を販売しまして、うんうん、で試食をねきゅうりの上に肉味噌のっけてやったんですけども、
美味しそう、
これが人気、
うん、
ですぐなくなっちゃって試食分が
さっぱりして、ね、
そうなんですよ、うん、で、まあ、ビール皆さん片手の方多いんで、
あ、はい、
つまみにめちゃくちゃなるということですごく評価が高くてその後もうなくなっちゃったんでどうするって言って、はい、 普通のお味噌をつけて、うん、普通のアジサイネギを切って、うん、試食に出すということをしたんですよ。これはシティプロモーション担当室の尾形さんの案なんですけども、はい、サクサク切ったネギを普通の出汁入り味噌につける、
はい、
これだけでいかにビールのつまみになるかがよーくわかりました。でも皆さんねちょっとあの、はい、飲んでらっしゃるのでおすすめするとこれはビール飲みたいねって言ってて、うん、絶対に、ね、皆さんやってほしいと思った。お家でね本当にお家にある
簡単ですね。
そう味噌汁の味噌でいいんです。あれをちょっと置きます、
はい、
そして5センチぐらいに切ったアジサイネギ、うん、もうあのね緑のところがね、うん、ピンとしてるんでできるんですね、うん、で5センチぐらいに切って白いとこも食べれますけどもちろんそこをちょっと味噌につけて食べると、そうするとね本当口の中ね辛いんだけど後を引くネギの本当旨味が広がって、はい、これで、ね、ちょっと新しい新境地だねと、これでなんか販売してもいいんじゃないかっていうぐらい。
うん、いいアイデア、美味
しかった。そうなんです。そういうのもね、とても人気がありましたので、もうあの、アジサイネギもね、あの加工品もとてもよく出ました。なので、とても楽しいホームタウンデーと。
はい、
で、グラウンドの方ではですね、ハーフタイムに松戸さんが踊りました。
う
ん、
いや
松戸さんの歌で踊ってまして、はいはい、で、あと、レイ君って、レイソルのキャラクター君がいるんですけども、はいはい、なんかね、二人とも礼儀正しくて、うん、なんかお辞儀し合ってる写真とかあってもうなんかなんか可愛いとかなっちゃって、うんはい、であのまああの松戸さんと一緒に記念撮影をみんなしててそれですごくもう喜ばれてましてで最後お辞儀して抱き合ってましたんでみのりちゃんとも松戸さんこうね、うん、一緒に写真撮ったりしてて、はい、でやっぱりみのりちゃんも松戸さんも人気あります、
うん、
で私知らないかなと思ったんですね皆さんだけどなんかあの遠くから来た方が松戸さんだって言っててちょっと知られてるみたいに思いましたね、
うん
はい、で松戸はどうって松戸ってどんなイメージっていうと松戸さんっていう人がいて、うん、そうなんだ驚いて、そこまで浸透していたのね
すごいですね
そうなんですよだからちょっとねあのこれからの松戸さんがとても楽しみだなと
結構だってイベント顔出してますもんね
そうなんですよ
松戸さん地道な努力
地道にでそれでフェイスブックにもその写真もアップとかしてるので、あ皆さん結構見てるんだなっていうねなんかちょっとい
いですね、
うん、なんかでね知らない方は何って言われたんですよあのおじさんですって
ハムみたいな
そうで あの人は何妖精、うん、いやおじさんですただの、うん、ただのおじさんと言ってはいけないんですけど、はい、松戸の松戸にから東京に通勤する代表的な感じのおじさんですおじさんなんだって言っててねそうあの面白かったですよいろいろ、はい、そんな松戸さんでした、はい、っていうねだから柏レースの松戸ホームタウンで割と、うん、あの盛況で本当に松戸から来た方もたくさんいらっしゃったんでね、うん、で私たちもとても、まあ、暑かったですけど楽しかったです、はい、で、これから来るこれから来る
これから
これからの
始まる
イベントです、はいはい、今週ですね
今週ですね
今週末はいよいよラストサマーフェス&盆踊りということで、はい、松経ニュースさん 松戸経済新聞ニュースもそのお話になっておりますのでまずはちょっと松戸経済新聞ニュースの、ね、ご紹介からしたいなと思うんですけれどもいやでも本当にあのもうすぐなんでね、はい松戸経済新聞ニュースをご紹介します。松戸中央公園でラストサマーフェス&盆踊りコスプレイベントやいたしゃ展示もですね。松戸中央公園で8月27、28日2016ラストサマーフェス&盆踊りが開かれます。主催はラストサマーフェス&盆踊り実行委員会。多様な世代の近隣住民が交流できる場を提供するとともに同公園の活性化を図るため2014年より開催されています。当日のプログラムは地元アーティストによるミニコンサートやバンドステージ、ダンスパフォーマンスなどが行われます。それが行われるフェスの部というのとその後に清のずんどこ節やバハマママなどのバリエーション豊かな踊りを地元踊りの会や市民の方が踊る盆踊りの部で2部で構成されています。矢倉の周りでは各自治会ゆかりの市民や店舗による焼き鳥や焼きとうもろこし焼きそばなど屋台30店以上が軒を連ねるほか千葉大学や聖徳大学の学生によるワークショップも予定されています。27日には途上が丘歴史公園や市内神社仏閣のほか同公園も会場の一つになるコスプレイベントを同時開催。同公園ではスイカ割りやアニメ系フリーマーケットグッズ交換会のほかアニメのキャラクターの絵などで装飾されたいたしゃの展示を行います。松戸市文化観光国際課の臼井さんは 同イベントの魅力を、約30店舗の飲食屋台と多種多様なパフォーマンスを見られるステージイベントと話します。子どもから大人まで1日フルで楽しめるイベントです。盆踊りで盛り上がりながら夏の終わりを共に楽しんでいただければと来場を呼びかけています。開催時間はフェスの部が13時から17時、盆踊りの部は17時から21時、28日は20時までとなっていますということです。はい、ね、それで私たち、
はい、
全部ずっと時間帯全部司会します。
ずっといます
ずっといます。もう27日は13時から21時まで、はい、28日は13時から20時まで、
はい、
フルで、
そして踊ります。
はい、最後バハママまで踊り狂います。
踊ります。
はい、はい、でもうあの去年もねやらせていただいたので、うん、まあ、私も今から楽しみなんですけど、去年はね土砂降りだったんです。
ちょっとね小雨だったりね、すっごい降ったりとかね、うん、時間帯にね、
そうなんですよ、
でしたけど、
だけど今年はちょっと大丈夫なんじゃないかな、はい、と思っているのと、
期待してます。
はい、今日ですねこの収録日、はい、ちょうど打ち合わせに私行ってまいりましてですね、いろいろ聞いてきましたが、まあ屋台もすごいです、楽しいです、うん、またね去年に引き続き富田さんも出てくださいます、
ね、
そうですよ。でね富田さんは、はい、ちょっとね事情で27日だけなので、はい、ぜひ皆さん27日にまずは富田さん食べに来てね、
土曜日ですよ、
土曜日、
ね、早い時間に来てください。
そう、早い時間に来ないと富田さんは人気だからね、
売り切れちゃいますよ。
その他にも、うん、まあ、ラーメン、他には焼きそばフランク、うん、焼きそば、おむそば、いろいろ、もう焼きそばはね食べ比べができるほどいろいろな自治会から出ます、
はいはい、
三聖会の焼きそば、はい、私の好きな三丁目東自治会の三聖会さんもそうですけれども、はい、他にもねいろいろなお店屋さんが焼きそばを出すので、うん、はい、焼きそばのね食べ比べしてみてもいいと思いますよ。本当美味しいと思います、
はい
はい、で、パンとかあとそういう普通にポップコーンとか、うん、そういうお菓子類もあれば、はい、焼き鳥とかたこ焼きとか、はい、そういうのもあります。
また焼きりネギコロッケも、ね、
はい、あります。皆さん夏の終わりに焼きりネギコロッケを食べて、はい、夏の終わりを実感してください。そしてね白宇宙かぼちゃお好み焼き、うん、これは白宇宙かぼちゃの会のお店です。
はい、
はい、なのでこちらでもちょっと宇宙かぼちゃをね食べていただいてもいいですし、うん、あとは本当に和風ダイニング善さん、
うん、
ね、美味しいので有名な善さんの焼き鳥、あとは鶏唐揚げとか、
はい、
南蛮揚げ鶏南蛮とか、うん、彦市さんとかね、はい、いろんなもう本当に松戸の駅の周辺だったりそうじゃなくても、ね、うん、松戸市内のお店がいっぱい出ています、うん、で私相模屋さんのかき氷もまたここで食べれるななんて思ってますし、ね、
はい
はい、でオーセンティックさんのベトナム料理ですね、去年もとっても好評でした、
はい、
その辺も出ますし、あと、亀屋さんの焼き鳥、
ね、
これねいつもね、うん、焼き鳥売り切れ、すぐ売り切れになっちゃいます。だから本当、
はい、
早くね早これ食べたいと思う方は、うん、富田さんのおそばと亀屋さんの焼き鳥は本当早く来ないとなくなっちゃうので、はい、早くしてください。そしてお酒はですね岩瀬の自治会さんも出しますし、うん、あとはいつもの日暮商店さんですね、はい、こちらでも出されます。でいろんな本当お店があってね、一周回ってすごい楽しいと思いますよ、うん、一周ぐるっと回るだけでもいろんな各国料理が食べられますので、うん、でいつもねかっぽしのさんフランク、うん、また今年も出していただきます、はい、でキッチンカーでねカトキさん豚飯ですね、こちらもよく最近ね出されてますけれども、はい、もう本当にねいろんな食べ物目白押しです、
うん、あとねお子さんもねいろんなおもちゃ、ヨーヨースーパーボール、
そうです、遊びもたくさん、うん、
はい、
で出演はもう本当にねいろいろとジャグリングの方とか、はい、タヒチアンダンスとか、うん、バンドだったりとか、うん、いろんな催しがあるので全然飽きずに見れると思いますんでね、うん、でさっきちょこっと松戸経済新聞ニュースの中でご紹介した板車展示っていうのもあります。
あ、痛いのよね。
そう、違う、イタリアの車じゃなくても痛い車です。
痛い、ね、
見てて痛いっていうぐらいアニメの絵が描いてある、ね、はい、車の展示とか、あとコスプレイヤーさんがね、そのコスプレイベントと同時開催なので、うん、いろんなところを回って最終的に多分中央公園に来てくださって一緒に盆踊りかなって思ってます、うん、去年もすごいたくさん来てくださったんですけど、
ね、今年も仮面ライダー来ないかな、ね、
来ますきっと。で今年のもう応募者、もうこれ応募受付制なんですね、はいはい、で商工会議所にまず集まってっていうちゃんとそういう規則の決まったイベントなので、うん、700人の応募があったそうです。
うーん、すごい、
うん、だからコスプレイヤーさんだけで700人ですから、松戸の街中、うん、もうすごい、もうなんていうの、いろんな光景が、
うん、なんだろうこの集団はっていうね。
そうで皆さん、はい、 何何って思ってついてくると最後中央公園に来ちゃうよみたいなねそうだからとってもねいいですし、はい、あと消防車もまた来ますよで、ね、うん、お子さん記念撮影とか、うん、消防服着て記念撮影できますし、で、ね、お子さんやっぱりね消防服着てみたいとか、うん、ホース触りたいっていうね、はい、お子さんたくさんいます。でホースね触れます。で、あのいろいろ親切に消防団のお兄さんが教えてくれるので、うん、もしよかったらそこもね触ってみて、で夏の最後ですので消防車の研究っていう自由研究にもなるかもしれません
最後のね
最後の最後にですね、はい、なのでね本当に今年お天気が本当に良くなってくれることを願いながら、
ね、うん、そうですね、うん、
でバハマママがねあのすごくもう人気ありますけれども、
あの盆踊りの曲ですね。
そうです、あの、はい、松戸の方は大体ご存知、はい、あと東葛地区ではもう有名なというふうに、うん、これあのベイ FM の、 あの松戸トピックスでですね、あのこういうご紹介をしたそうです。で、あの今日はそうだ今日です、8月25日の、会の松戸ハッピートピックス、はい、ベイ FM さんのハッピートピックスは、はい、このラストサマーフェス&盆踊りのことを、実行委員会の皆さんがおしゃべりになっているので、
うん、紹介して
るんですね、はい、一緒にもし時間間に合えば、はい、あの、はい、聞けなくても、うん、あの後でまたあのネットで配信されてますのでね、はい、聞けるのでそちらもちょっと参考にしてもらうといいかなと思います。でもそのバハマママについては、うん、もう統括地区で本当にあの一有名なあの曲ですというふうに、うん、もう言っているそうなので、もう本当にそういう形になっていくんだろうなと、
ね、
でも松戸では本当にねあのみんなこれをかけるとめちゃくちゃ大盛り上がり で、うん、ですごくねあの大人も子供も老若男女
なんか盆踊りって、うん、一回こう踊るともう体に染みついてるというか、そうそう日本人の血なのか、なんか、ね、踊れちゃうんだよね。
そうでバハマママなのにね盆踊りなんだよね。でそれでもうバハマママって1回やると2回やってアンコールって言って3回4回で、うん、先日 の、 あの小根本公園の盆踊りでは、はい、私そんなの家で仕事してたんですけども、バハマママ10連発ぐらい言ってました。5連発ぐらいかな。もうずっともうでアンコールってやってて、そこまで盛り上がるっていうのもすごい、はい、いいなと、
うん
うんね、あのずんどこぶしとかも楽しいですし、うん、かっちゃんの大好きな松戸子ども
温度
も、
はい、どどんがどんどんあります。
もちろんありますけれども
ドラえもん温度もあります。
そう
だからお子さんも清のずんどこぶしもあります。
そうお子さんたちもね、はい、とっても楽しくねあの踊れると思いますし、
うん、
で今年のねあの盆踊り の、 あの踊りの会の皆さんがですね、はい、たくさん来てくださるそうで、きっとね櫓の周りすごく華やかなことになるんだろうなと思って、う
ん、なんか恥ずかしがらずに皆さん参加できますね。
はい、私もでも、うん、あそこまであの必死に踊ったのは去年の盆踊りが初めてかなぐらいですねもう何周したか分かんないですよね、あの泥だらけの中、
う
んね、今年は本当に晴れてほしいです、
はい、
そうしないと浴衣が大変なことになりますまた、ね、でも本当に今年は行けそうなのでね、すごく楽しみだなと思っておりますので、はいはい、ぜひ皆さん27、28はお越しください、
はい、
で27、28実はですね小金塾祭りもあるんですよ。そうですね、こちら広報松戸をちょっとピックアップしますけれども、7面ですね、8月15日号の7面にありますが、小金塾祭りは26、27、28、3日間あります。会場は JR 北小金駅南口広場などです。今年も小金の町おこしとして小金塾祭りが開催されます。駅前広場では楽しいイベントと出店で店がいっぱいですということで、ね、あのね、小金塾祭りはね、26日金曜日に前夜祭があって、これがちょっとね、はい、大人っぽくてかっこいいんです。前夜祭ジャズフェスティバル。6時から21時までです。そして27日土曜日は15時から21時で音楽パレード吹奏楽阿波踊りで、28日日曜日は16時から21時で小金サンバ、小金サンバってのがあるんですね。
どんな曲なんだろう、
ね、三々音頭コンテスト盆踊りもあります、うん、なので、まあ、ラス様も来ていただきたいですか、こちらも行っていただきたいので、
ね、
まあ祭りのはしご的な感じで考えてもらえると嬉しいなと。
そうですよ、 JR 北小金と JR 松戸の同じ一本ですから、
はい、電車に乗ってね、はい、あの祭りの気分を運んでくるというね、はい、でどちらも行っていただけたら嬉しいななんて思います、はい、私も一度お邪魔したいなと思いつつ、はい、なかなかお邪魔できないんですね、かぶっちゃってるので、うん、なのであの皆さんぜひ両方行って楽しんでもらえるといいかなと思います。多分出店の雰囲気とかもなちょっと違ったりしてね、
そうでしょうね、
うん、面白い、
商店街がね、はい、盛り上がっているんでしょう。
はい
はい、
あの盆踊りマニアの方が去年は見えましたよね。
そう
また彼に会えるかなと、
結 キレのね、
うん、キレキレの踊りを、北海道から沖縄までね、盆踊りをずっと見て歩いてるという方がいらっしゃったんですが、ね、はい、まあ、今年も会いたいなと思っております。うん、はい。はい、まあ、夏も終わりますが、最後はこのラストサマーフェス&盆踊りで楽しんでください。はい、というわけで、ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。Facebook ページもあります。ぜひ皆さん、いいね押してくださいね。Facebook 以外にもミクシーページ、Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信まで、バイバイ。ラジオポアロ。